夏が過ぎ、風ハラハラ。あそこよく知らないんですよね。
何でしたっけね、それ。
私の心は夏模様でございますが。
元気ですかの。
元気ですか。お元気ですかの。なんで、なんでそんな、昭和天皇崩御ネタを絡ませてくるのか。
あれね、あれで、そうですね、中止になったんですよね。
そうなんですよ。まあ、ああいうちょうど時期だったので、そのお元気ですかっていうのがダメっていうね。
ねえ。
あの頃、デッドアライブかけちゃいけないとかね。
そうでした
っけ？そうそうそうそうそう。生か死かみたいな、そんなダメですよっていうね。
すごいな。天皇が死んだらもう極端になるんですね。
まあもう、そりゃそうですよ。
全てがね、
うん。デスメタルとか絶対かけちゃいけなかったでしょうね。もうなんかデスってついたらもう全部アウトみたいなね。
はぁ、うん。今でもそんなノリでやったら、それはそれで反発すごそうですけどね。
あぁ。
そこまで過敏に、言葉ばかり的なことをやるのかみたいな、ね。
言論統制を許すなみたいな感じ。反流みたいな感じ。
ねえ、反流ね。
しかし、本当に今年の夏って、なんか、台風はよく来たねとか、なんか、いろいろあったんだけれども、なんか、ふわふわしてるな。まだ今一つふわふわしたまんまですけれども、今日暑いんですよ、で、東京って。
暑いですね。確かにね、そうそう、久々に台風が過ぎた後はすごい、あ、もう秋かなぐ
ら
い、ね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
やっぱこの、揺り戻していいな。
ね。
まあ、まあありますよね、いつも、ね。
まあ、早いとこも秋になってくれればいいのに。
うん、
まあ、ちょっとね、夏過ぎて、こうですね、この夏をしみじみとこう、振り返る今週の。
まあ、でも、なんだかんだで、でも今年って、すげえもう死ぬほど暑いなみたいなんてなかったんちゃいますかね。
ありましたって。
ありました。
東京は最低気温が28度とか29度とかだったんだから
もう。あれ、マジっすか？あれ、俺もなんやろな。全然。
もうね、その時は。
やっぱ室内でこうずっといたりするとかいうね、もうなんか季節感、その、わかんなくなってるのが。
ああ。
ね。
宇田さんは
昼間とか別に外出ないですし。
宇田さんはあれ、家ではずっとクーラーかけてるの、寝るときも。
節電って何って感じです
。ああ、なるほど、ね。いや、俺は単純に、一晩かけてると体だるいので、やっぱりタイマーで、切ってるんですけれども、でも、タイマーが切れたらもう30分後ぐらいには目が覚めましたよ、もう。寝てられるかみたいな。暑すぎるだろう、この野郎みたいな、もう。
まあ、なんでもそこまで、こう、だるいな、言うのはないですね。結構、ピンピンしてますね。
わー、若いって素晴らしいね。無理ですよ、もう。なんか、もう、翌朝こからのだるいな、変な感じだなと思ったら、あ、そうか、一晩中つけてたわなみたいな。こんばんは、マノリラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
太陽田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするマノリラジオでございますけれどもね。まあ、そんな、こう、ゆく夏を惜しむ季節ではございますけれども、うん、私の方の近況をご報告するとですね、月曜日、9月5日、昼飯そば食ってたら歯が欠けまして。
珍しいですよね。
歯が欠けるって。奥歯が、なんか、蕎麦食ってたらガリガリ言うから、なんだよ、石でも入ってたのかと思って、こう、出してみると、なんか、歯です、みたいな。奥歯がコロッと取れましてですね。
蕎麦でね。
ねえ。何を、なんであんな柔らかいもんで欠ける必要があるのかがさっぱりわからない。
だからそこまでもう進行してたいうことでしょう。
まあそういうことでしょうね。
最後のダメ押しが。
そうそう、そばだったっていうことなんでしょうけどね。それでまあ俺はもう本当に歯医者さんが嫌いでね。歯医者さんでさ、口開けてガーガーやられるわけじゃないですか。その、なんか口開けてガーガーやられてるときに、まあ鼻から息をすればいいんですけど、だんだんと 苦しくなってくるんですよね。あのなんか普通に呼吸ができてるはずなのにこうパニック障害みたいなもんでしょうね。もうあの息ができないんじゃないかと思ってしまうんですよ。
それなんかえらい、うん、大変ですね。
大変なんですよ。だからでどんどんどんどんそのいやもうなんか苦しくなってきちゃうのね。だからもうやばいなぁと、行きたくないんだけど、でもまあ行くしかないなぁと思って。もうなんか、うん、ありとあらゆる方向もいろんなものを駆使して精神を落ち着ける技とかを駆使しても。
そんな大変ですか、歯医者って。
俺にとっては大変ですね。
へぇー。もうとんとお世話になった記憶がないので。
てかすごいね、与田さんのその歯健康有料児的な発言。
どうなんですかね。まあでもすごい痛いなあいうのもないですしね。
今までそういうのは全然なかった。なんか歯医者にかかったことは
小学校の1年か2年の時に1回行ったぐらいですね。その時になんか虫歯になったみたいで詰めてもらったいう形跡はありますけどね。
俺も小学校でも3、4年の時にかかって以来ずーっとかかってなかったんですよ。で2年前ぐらいに痛くなって行った時に、うん、あのその集体をさらし、そのにさらしたわけですよ。もう死ぬ死ぬみたいな感じになっちゃって過呼吸みたいな感じになっちゃって、ほんでもうわ俺本当に苦手だな会社っていう。で今日もさ、まあ行ってきてその詰めてもらったんですよ。まあ神経まで到達してなかったからあのよかったねと。神経までだったらなんかえらいことになってたらしいんですけど、
うん、
だからその欠けた部分に詰め物をしてっていう治療法でいけると、これなら。でなんかそのなんよく知らないですけど粘土かなんかなんかをですねつけてもらって、で、まあ、終わったんだけど、他のとこも虫歯があるから、また来週ねって言われても、ものすごいテンションが、ああ、そうっすか、みたいな。あと、ついに出てしまいました。あの、今まではなかったんだけど、レントゲン撮って、ついに親知らず右の奥歯に出てますね。って言われちゃってさ、これがブルーですよ。
それはもう痛みが出てくる前に処置する。方がいいんですか、そういうのは。
いや、なんか要するにさ、よくわかんない。
だってそういうのって歯医者がその全部こう、いやこう虫歯があるだろうなんだろうってこう言うてきてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんかふっかけられてる気がしてなんか嫌ですけどね。
いやおま。
痛みが出てからでいいもの
なのか。いやいやいやいや。
まあ、すぐなのかいうのがね。
だからそれもまあ今すぐではないですっていうか、まあ覚えておいてくださいねと言われたのよ。だからまあそれがもし痛くなったらすぐ来いと。そしたらもうあれですよ、なんかもう多分取らなきゃいけないんでしょうね。この親知らずを抜く話っていうのがさ、この爪が剥がれる話に匹敵するぐらい、このうおーうおーみたいな聞いただけでこうな体がぐにゃぐにゃしてしまうような話で。いやーもう木槌でガンガンやるんだよねみたいなやつもいたしさ、もう怖いんですよ。血まみれになっちゃったよみたいな人もいたし、ほんでなんか2日ぐらい熱が下がらなくて大変だったとか、死ぬじゃんそれみたいなっていうことにもしなったらですね、もう馬乗りラジオも終わってこのサイトを潰してですね、僕も備えようと思いますよ、もう。親知らずを抜くために終了いたします。ありがとうございました。
親知らずなんで、親知らずなんで、親知らず言うんですかね。
ね。
出てくる場所がないからってことですか、ね、
っていうことなんじゃない。だから、そもそも生えてくるところじゃないのに生えちゃったっていうことなんでしょ、うん、要するによく知らないんだけどさ。なんでそんなに、そんなシステムがあるね。
もともとだから、歯の本数は昔の人間多かったんじゃないます、多分現代人は少なくなって、
うん、
でその名残として出てくる場がない
っていうことかしら、
うんうん、適当に言ってますけど、
うん、あとでウィキペディアさんに聞いとくよ。へ
それぐらい歯に関しては全く
何のあれもないよね、うん、いいね、羨ましいね。でもね、あと分かんないよ、あと10年、うん、俺ぐらいの年になったらもう来るかもしれないですよ
ね、
うん、
ポリデントいうね
なんでそっから一気にあの総入れ歯になるわけですか。
なるんやったら総入れ歯の方がいいですよね。でもなんかね、
ああまあだからそれは
メンテナンス的になんか楽そうっていう、
うんうん、それはそうですよ。俺もそう、ちょっと頭はげてますけれども、もう全部なくなってほしいもん
ゼロか1かぐらい。
そうそうそうそう、もう一本も生えないでほしいですよ。あ、そしたらなんかあのかっこいいじゃないですか、もう完全なスキンヘッドあの会社員でスキンヘッドができる特典みたいな頼むから早く抜けてくれよと思うんですけどね
完全に用心棒面ですよね会社でスーツで丸坊主で
丸坊主でだまさになっておりますみたいな感じなんですけど、実際は
完全にヤクザですよね。
ねえ、まあ、あの怖く見られる分にはいいかなと思って実際はあの下手でなのでねえ、だからまあそんなこともあったりですねしたんですけれども、まあ今年はでも、まあ、あの与田さんは大忙しでしたね。
そうですね、あのはしゃいだ8月でしたね。
はしゃいだ8月でしたね本当に、なんか夢のようなオータムでしたねオータム、オータムだよ、
オーガストです、
オーガストですよ。
オータム、まあこれからですけど、まあそうです、オーガストはまあはしゃぎましたね。
すごいですよね、
うん、
毎週東京に来て、
なんだかんだで電車賃やなんやでもう30万は行ってきましたよ全て込みで、グッズやらなんやらも込みで。
ああそうかそうか、そういうのね、ちょこちょこ 買ったりね。
8月の出費としては30行きましたね。
すごい、
うん、
ワンボーナスボヨーンと飛んじゃって
る後方もなくなくなりましたけどね。
後方もなくなったね。まあだけどしょうがないよ。ああ夏休みよ。
まあまあもうそういう夏にしようというふうに
ね。
そう
そうそうそう。
思ってたんで、
まあ、思ってたんでね。
まあそんなけど収まったのもまあ良かったかな。もっといくかなと思ったんですけど、ね。
そうそうそうそう。いやいや毎週東京に来てそれだったらまあよしとするかぐらいなもんよ。
うん。
渋いね。まあ当人というのはたまにはね必要ですよ。
まあでも最後のね、メタモルフォーゼで締めだったんですけど、まさかの台風で中止というようなオチになると
はね、本当に。
まあ、皆さん、ちょっと想像しませんでしたけどね。
すごいオチでしたね、本当に。
今年はちょっとフェスがね、大変でしたね、なんだかんだで、こう、ドミューもそうでしたし。
そうそうそうそう。
うん、それぐらい結構、天候に左右されるようなね。
ね、なりましたね。もうさ、もう日本は亜熱帯気候みたいなもんなんだから、やっぱ夏はそんな外に出てワーワーしちゃダメなのよ、
うん、もう。そうですよ。もうあんな、炎天下で、だからね、ワールドハピネスでも思いましたけど、
うん、
炎天下で効くもんじゃないですから
。効くもんじゃないですからね、本当に。フェネス坂本炎天下の中で聞いてさ、どうせえっちゅうのよって、
ね。イライラが増すだけです
よ。そうそうそうそう。ニューヤー、もうええ、もうええ、もうええ。
何も悠長に、みたいな。
そうそうそう。なんで、涼しげなことを、みたいな。そんな。
だから、本当に、冬でええんちゃうんかなと思うんですけどね。
本当ですね。いやいや。だから、シルバーウィークでやればいいんですよ。だから、来週ぐらいからやればいいね。
シルバーウィークって何でしたっけ
いや、来週のこの、あれですよ、秋分の日だの。
ゴールデンウィークの秋版ですか。
そうそうそうそう。
敬
老の日だの、秋分の日だのが。
はいはいはい。
重なる点。ですよ。ってやりゃいいのにね。まあ、そうは、とはいえ、まあ、そうか、最初フジロックか。
最初はそうですね。フジロック行きました、1月の31。
ね、
30、31か。
まあ、こう、今、冷静になると、何が思い出に残る、
うん、まあ、川で靴洗ってと思ってく
れ
ました
。やっぱそれ。
水が冷てえなっていう記憶はありますね。
ああ、まあ、素敵な思い出だね。素敵な思い出だね。フジロックじゃなくても味わえたと思うけど、
あれもだって、前日は 降ってましたね。
降ってた、降ってた。で、すんごい。うん、
だから、天候で結構、足場がぐずぐずでしたからね、
うん。あそこはまだ大丈夫だったけど、新潟の方は水害状態でしたからね。
ああ、そうですね。
まあまあ、そんな感じだったな、うん、ほんで、その次がワールドハピネスでしょ。
うん、あれはあれで暑すぎましたよね。
あれはあれで暑すぎましたね。
ほんで、雷が怖かったですしね。
そうそうそうそう。だって、炎天下、ゲリラ豪雨、雷、すべて体験しましたよね、一日のうち。
電車が止まったいうの
はね。そうそうそう、そういうオチまで。そして、コスミックサーフィンのアブソリュートエゴダンスみたいな感じですよね。サリューバイサリューが良かったと。
面白い顔やったなっていう、そういう印象ありますね。
本当に、本当にそれだ。
顔のインパクトしか、もはやないですけど。
本当にそれだけだね。あと、やっぱりユキさん、俺はもうユキさんですね。
ああ、はいはいはい。
もうユキさんがさ、ギター持ってね、自分に限界を作らないって決めたのっていう。
うん、言いましたね。
もうあれが僕も、やっぱりこう、自分のその、なんていうの、これからの生き方にしようと思って。俺もやっぱり自分に限界を作らないために、プレステ3を買ったね。昨日グランツーリスモ5も買ったね。
どんな限界、
やっぱり限界を作っちゃダメだっていうことですよ。
ああ、プレステ3買いましたか。
買った。
買っちゃった。あれは値下げが発表あってからですかね。
いや、もう
値下げまだでしたっけ。
もうしてる、値下げ。
あ、してますか。
バッチリ値下がってましたよ。
うーん、
でさ、笑っちゃうってわけじゃないんだけど、とりあえず今テレビには繋がないでおこうかなと思ってて、なんかテレビのレコーダー、
なんかレコーダー代わりに買うかなんかみたいな。
そうそうそう。そうなんだけど、その、2台あるテレビの、1台の方に、その今使ってるやつを持ってって、とかいろいろ考えてたんだけど、
はいはい、
その辺の考えがご破産になったので、どうしようかなと思って。今ちょっとどこに置こうかみたいな感じなんだけどね、
うん、
ただパソコンに使ってるディスプレイが、D サブで入るのと HDMI も入るので、これに HDMI つなげればいいじゃんと思ってさ、
うんうんうん、
で HDMI つないでプレステ立ち上げて、もう画面は出てきたんですけれど、うん、音が出てこないっていう衝撃の事実にぶち当たりました。
そりゃそうでしょうね。
このディスプレイスピーカーねえよ、そういや、みたいな、うん。で、音声のアウトもねえよ、みたいな。もうなんか久しぶりにヨシキみたいにキーってなって、なんかこのディスプレイをキーってやろうとしたぐらい衝撃的だったんですけど。
あれはどっかで分配してやるしかないんじゃないです
か。あれってさ、聞きたいんだけど、HDMI って音と映像を分岐させることってできんの？
できますよ。
あ、できるんだ。
できるというか、なんか、うん、間にかませば。
ああ、やっぱり間にかますんだね。
うん。
そういうのあんだ。
あ、プレステの方、今のプレステの方の出力は、そうか、音声端子みたいな出力ってないっす
ね。ないのよ。そう、俺もびっくりして。うんうん、プレステの方に
だいぶ省かれてますからね、う
ん、
今の。
プレステにそのなんかのアウト端子があるもんだと思ったら、いや、でも光はあるんですよ。
うん、
ああ、光か。光は全くその、今の。
あ、でも、じゃあ光で出して、
そうそうそうそ
う。その対応したスピーカーなりなんなりに
刺すしかないんですよ。で、うち今、そのちょうど光は全くないので、
うん、
光ケーブル買ってどうにかするかな、みたいな感じ。
うんうん、
ちょっといろいろ考えますね。
だからスピーカー買うべきか、モニターを買い替えるべきかですね。
ああ、
ね、いいモニタースピーカー付きのなんか、
そうそうそうそうそうそう。でもプリンストンあたりの今ちらっと見たんだけど、23でも2万いくらのやつがスピーカーも付いてんだよな、
うん、
で D サブも HDMI も入るし、それでいいじゃんねとか思ったりもするんだけども、
結局なんか1個買うといろいろ買わなあかんようになるなっていうので、お金がかさむんですよね。
そうそう
それ一個では済まないんですよね。
それ一個で済まないん
ですよ。環境を整えようとするとね。
そうそうそうそうそう。そのことをですね、改めて思い知りましたね。
ねえ。本当に。
いやー、最近は結構もう散々与田さんのことを独身貴族のなんか大人がいだなんだ言ってましたけど、俺も結構激しく買ってますね。MacBook Air は買うわ。プレステ3は買うわ。でもね、自分に限界を作らないって決めたんでしょうがない。
なんででもプレステ3を買いはったんですか？録画があれじゃん、目当てじゃなかったとしたら。
わかんないですね、よく。
なんでプレステ3なの？なんか出ますかね？なんか出るってアナウンスあったかな？
いや、何もない。
ドラクエはウィーですしね。
そうそうそう。ウィーはあるしね。いや、なんかね、そう、ハイスペックなゲーム機を一つぐらい、所有したい。
Xbox 360をおすすめしてたのに。
Xbox 360の確かにね、キネクトみたいなのはやってみたいんだけれどもさ、なんか、
360はいいですよ。
Xbox のサポートフォーラムが閉じるらしいじゃないですか。
そんなのはもうどうでもいいんですよ。
日本撤退説じゃないですか、これは。
いやいや、もう、撤退するかもしれないですけど。
そういうことが問題じゃないっていうね。まあ、理解はできます。
いや、うん、面白いゲームありますしね。
うん。
シューティング多いですよ。
シューティングやれないもん、もう。だから俺、本当にグランツーリスモで今、ひたすらブーンってゆっくりと。うわ、綺麗だな、夜の首都高とかすげえな、とかなんか言いながら。ちんたら走るっていうのがもう最高です。なんか、要するにね、家に帰って何も考えずになんかを できる時間が欲しいんだね、なんかこう。ボケーっとしてこうプレスでやるみたいな時間。なめこ栽培してるだけじゃやっぱりつまんないですね。
なんですか、それ。
なめこ、なんだっけ、なめこ栽培っていう、iPhone アプリがあるんですよ。
アプリか。
うん。なんかそのアプリに対する反感の目みたいなもの。
なんか、ミクシーとかでも牧場がどうとかなんか、
ね。
あの類ですか。
いや、ああいうソーシャル性はないんですよ。ひたすら、なんていうんだろう、木に金を塗って生えてくる、ナメコを収穫するっていうだけのゲームなんですけど、
ね。
でっていう、うん、でっていうのはよくわかるんだけど、でもそのでっていうのが最高なんですよ。
ねえ、そういうのに月6000、7000以上の通信料を出すのはもう本当に僕はもう考えられないんで。
いいんです
よ、それで。そんだけの通信料を出してナメコを育てるいうのはもう、
しかも食えないからね。
ね、この国はなんかやっぱり狂ってますよね。
いやいやいやいやいやいや。なあ、そんな時事砲弾みたいなこと言われても困るんですけれどもね。
お金の使い方が本当に。
いやでもまあそのお金の使い方がうんぬん言われると確かに、まあそうかなと思うところもあるね。
プレステ3買いましたが、まあ僕も持ってるんだよね。
そうですよ。与田さん、全部
持ってる。これなんかフレンドがなんかなれるんでしたっけ？
そうそうそうそうそうそう。
まあ、さっぱり、全然その辺、プレステ3のあれはちょっと、よくわかってないですけど、なんかなれるんやだ、アカウントでも。
アカウント。
あれ、対戦よくできましたっけ？できるでしょうね、グランツーリスも。
グランツーリスもできましたよ。なんか、ね、うん。もうすでに、会社の人とですね、フレンドになってですね、おー、みたいな感じで。結構普通に運転できましたよね。
プレステ3はネットワークのその通信のあれがタダなんですよね。そこがね、いいんですよね。
Xbox って有料なのあれ？
1年間言う、1年限定であれですよ、お金いりますよ。
あ、そうなの？
4、5000円か
な。
うん。
すごいな。
そこだけの違いですかね、プレステ3となるのネットと、あれは。
へぇ、
うん。
プレステ3って今何が売れてるんですかね、ソフト。な、面白いのあるんですかね。っていうか、与田さんがこれまで買ってきたやつとかで、なんか面白いのあったら。
プレステ3のソフトで僕が持ってるのは、マモル君は呪われてしまったっていうシューティングゲームしか持ってないんで。
意味がよくわからないから、もう。
それしか持ってないので、全く事情には疎いんですけど、おそらくまあ、 殺し合いのゲームが流行ってるんじゃないですか。
まあ、あれですよ、今度のその、NPS のやつ、コールオブデューティーシリーズの新作は、もう、パソコンじゃなくて、プレステでやろうと思いますけどね。
うん。多分、だからそういうのが一番流行ってるんだと思うんですよ。
まあね。
うん。そうか、じゃあ、こうで見ようかな、一回そういうの。誰かだ、こう、周りでやってる人がいないか、いないと、ちょっと、まあ、自分からなんかこう、やろういう気が全くね、
そうそうそうそう、
起きないんで。
そうそうそう。楽しいぜ、一緒に夜の、首都高走ろうぜ、ブーン。
いや、でもね、グランツーリスも買おうかなとかはずっと思ってたんですけど、ね。
あ、本当に。いやいや、うん。いや、なんか、非常にいいですよ。基本あんまりゲームに目的性がない方がいいので、もう、ダラダラダラダラ。
目的性がないっていうのは
。いや、だからさ、1000万点取るとかさ。
ガンツとこう、ムービーみたいな見るので、みたいな感じですか。
なんか、そのムービーを自分で動かしてるみたいな感じ。かな。まあ、そのプレステ話はいいや。そして、8月14、15がゾーンですか。
ねえ。もう1ヶ月前ですね、
そうですよ。もう、あの衝撃から1ヶ月ですよ。
うん、
斉藤さんも来ていただいた新宿の会はですね、なんか本当に与田さんがよく喋るなっていう。普段からこんぐらい喋ってくれよ、みたいな。
いやいやいや、基本馬乗りラジオ俺は聞き役なんで。
まあまあまあ、
ね。基本はまああれなんですけど、ね、まあまあ、酒が入るとね。
ね。
よう喋ってんな、この人で思いました
けど。まあだけど、ライブ後っていうのはそんなもんじゃないですか。やっぱりね、高揚するもんですよ。うん、盛り上がっていくもんですよ、やっぱり。
1ヶ月ね、そうですね、なんだかんだで。本当やったら先月限りで終わってたんですけどね。
ね、結局紅白もね。
年末いっぱいいうことでね。
そう、年末まで。
完全に紅白視野入れてるなっていう、この下心が見え隠れしますけどね。
で、紅白出るとそこから先が出てくるでしょうね、きっとね。うん。まあ、いいんじゃないでしょうか。
まあまあね。
ね、うん。
引きこもってるよりかは出てきてくれてる方がいいと思う。
方がいいですよね。うん。うん。そして、その次の週がワイヤーと、モモ。
ワイヤーね。ワイヤーは久々でしたね。2、3年ぶりでしたけどね。
おー、うん、相変わらず、セカンドが下手すりゃ死ぬみたいな感じになったりするわけ。
まあ、今年のワイヤーに関して言うと、まあ、2、3年ぶりだった悪いのではちょっとあって、まあ、その間どうだったのかよくわかんないんですけれど、
うん、
明らかに客が減ってましたね。うん、だいぶすっきりしましたよ。
なるほど。いや、結構さ、その前日、前々日ぐらいに、卓球もニコ生に出てきたりとか、割と結構、はいはいはい、今回、来てね、みたいなこと、かなりいろんなとこでやってたので、やっぱ集客はやばいっていうのあんだろうなと思ったら、やっぱりやばかったんだね。
規模の会場だと、ちょっと、わぁ、なんか、えらいスッキリしてるなーっていう印象になりますね。どうしてもその、うん、毎年っていうか、まあ、僕が行ってた頃とかはもう、そのセカンドフロアとかは、すぐにこの入場規制がかかったりとかして、うんね、なかなかこう、入れないいうのがよくあったんですけど、今年は全然普通に入りましたからね。
なんかワイヤーといえばその入場規制っていうのがもう名物みたいな感じのような感じだったんだけど、うん、
メインフロアの方でも例えば人気の DJ の、まあ、卓球なりなんなりがやると、うん、メインでも入場の規制がかかったりすることもまあまあ昔はあったんですけどね、
はいはいはい、
まあ、今回はもう全くそういうのも一切なく、
なるほど、ね、
うん、すっきり、まあ、かもうすごい減ったなという感じではないですけど、すごいこう見やすいなというか、楽しく、環境的にはいいなぐらいの。
なるほどね。
ねえ、テクノは下火ですか？
まあでも誰でしたっけ、SKE の畑沢子さんでしたっけが、なんかクラフトワーク推しであるということで、ここからもう一回火がつくんじゃないかと思うんですけどね。
なんていくのでも、そっから押すかで、そっから押されてもシーンがこう
あんまりね
直結する感じしないんですけどね。
なんか同じのの繰り返しがいいんですみたいな、あんまりこうなんで上げ下げがないみたいな感じがいいんですみたいな。分かってらっしゃるねみたいな。
あの動画を見てなんかこのまあなんていうんですかね、アイドルが可愛い、ね、女の子がアイドルがこうああいう音楽を趣味だと言ってくれるということでのその、まあ、共感とかよくあるじゃないですか。まあ、そういうのもまあまあ分からなくはない部分はありますけど、それ以前にそのあの動画でもありましたけど、そのああいう趣味を人に説明することのこの難しさいうのを改めて、
あそうですね、
困難さというか、うん、なんかあやっぱ大変なんだなっていうの
が、ね、他の2人と司会の人がポカンとしてましたからね。
そうですよね。ね、だからその本当に趣味とかああいう部分をこう分かってもらえるね、久々にあのなんかテクノっていうものをこう人に説明することの困難さっていうのをこう客観的に見えて、ちょっと冷や汗かいたんですけど。
難しいですな。
なんか可愛い女の子がテクノ好きって言ってることのそのね面白さ以前になんか、うん、うわー大変と思って。
あんなね、あんなにね、そう、人の話をこう、話を聞いてもらえそうな女子でさえ、ああなってしまうんだからね。
ねえ、だから本当に、ねえ。
我々なんか何よか言わんやみたいなところはありますよね。
ねえ、大変でしたよね。もう今までの人生振り返って
みてもね。本当ですよ、もう。さっぱりわからないみたいなリアクションを何百回受けてきたか。
歌がないのとかね。いうことはよく、ね、経験としては。
あります、あります。
まず、このテクノとかいうものを説明するところの障壁で、ね、そういう反応がまずあるじゃないですか。
うん、テクノって言ったら、そもそも洋楽でしょみたいなね。私、洋楽わかんないのみたいな。もうなんかこう、どうにも埋められない、そこにすんごい、うん、こう深く大きな断裂があるね、みたいな。こう
ね、本当にこのままこう分かち合えない、分かち合い人が現れないまま一生過ごしていくのかなと思うぐらいの、
うん、本当に。
だから本当にインターネットが出てきてよかったなと思う部分もありますよね。
本当ですよね。誰かしらいるんだみたいなね。むしろ自分なんかより全くこう病が重い方っていうのはこれほどいらっしゃるんだっていう。
ねえ、インターネットがなかったら危ないですね、本当にね。
危ないですよ。そういう意味では、うん、インターネットは偉大ですよね。
偉大ですね、本当にね。
一人じゃないんだと。
うん、
まあ、それが、行き着くとデモになったりしたり。
ちょっとね。
いろいろ。
間違った。
そうそう。うね、なんかこう、こうね、出方を間違えるとそうなってしまうんですけど。難しいですね。
そのね、そのコントロールのね、さじ加減がね。
ね。なんかそうそう、そうやって我々さ、浮かれてなんだかんだコンサライブだライブだ言ってる間にフジテレビでデモが行われてたりした今年の夏なわけですから ね、
ね、私がゾーン行ってる間のその裏がそうでしたから
ね。そうそうそう。裏番組に今ね、すごい。
いやーね、だからちょっと畑さんのあの動画を見てちょっといろいろ思うところは久々になんかトラウマが蘇るかのような、
うん、そうそうそうそう。分かってもらえないよねっていうね、分かる分かるっていう、それ
なんかね、でもドイツ語の先生に教えてもらってどうこう言ってましたね、なんか
言ってましたね、
うん、
なんですかね、外国語の授業で、
いやいや、なんか男から教えてもらっちゃうよとかいう感じですけどね。
死ね死ね死ね。
そんなドイツ語の教師がクラフトワークっていいよとか言わないで
しょ。言うって信じろよ。
そう
夢を持てよ。夢を持って生きれよ。きっとそうなんだよ。
いや、もう、にわかには信じがたいですけどね。
まあ、複雑な音楽趣味してるイコールそうっていう男の関係っていうのは、まあ、これも定説ですからね。 しょうがないですけれども。
ねえ。まあまあ、何の話でしたっけ、ワイヤーですか。
ワイヤー。
ワイヤーね。
ワイヤー、人が少なくて大変っていうね。
そう。だから、ちょっと、どうなのかなというのは。
あれですよね。だから今回でもフェスは、その、荒履きは、まあ今回こう、いつもだったら5月だったかななのか、こう、この8月に行ってっていう。あれは人は増えてたらしいんですけれども。ただ、ライジングさんはものすごく人が少なかったらしいし。
まあ、なんか原発やら何やらの影響とかもあるんですかね。
うん。まあそういうところで結構その、まあ、うまくいったところ、いかなかったところ、みたいな、いろいろと分かれたみたいですけど、今回は。
まあでも、ワイヤーに関しては、だから、本当に、今年のワイヤーどうだったっていうね、あります。よくね、あったりしますけど、別に、毎年一緒だと思うんで、ね。で、その変わらないところが、まあ、そのフェスの良さで、フェスの良さでもあるんで、だ変えてしまうと多分ワイヤーではなくなるわけじゃないですか。
うん、
例えばそこにその、ジャパレゲーを今回導入しましたみたいになったら、それはそれで集客はもしかしたらあるかもわかんないですけど、じゃあワイヤーってなんだよって話に。
っていう話になるわな。
ねえ、その、じゃレゲエファン層とデクロファン層のその殺し合いがね、この場で見られそうなのは面白そうですけど。
まあなあ。
ね、一方でこうね、タオルを回しなが
ら。回しながらね。ラブソーンみたいなね。
そういうなんかこう、交流みたいなのがあれば、まあまあ、それは集客とかいろいろ改善される面もあるかもわかんないですけど、そうなったらなったでね、
うん、
あのイベントのその意味っていうのが失われますから、うん、だから立ち回り方をちょっと今後難しいですね。
難しいですね。
何をどうすれば良くなるっていうのはもうないですからね。
うん。
ひたすらだって、テクノをやるしかないわけですからね。
そうそうそうそう。
うん。
だから、まあ、もうさ、だからヨーロッパとかではもうその大箱のフェスっていうのは特にまあ、あと、法律的な問題でね、その、そういうでっかいレイブ禁止令みたいなのがかなり厳しいのでできないっていうのはあるんだけど、うん、もう大きな会場でテクノでやってっていうのはほとんどないらしいからね。そういう意味でまあある意味健全、日本ってそんなになんか偉いことにならないじゃないですか、そういうオールナイトのテクノイベントとかやってもさ、なんか
割と寛容な方やと思いますけどね。
ね、なんですけれども、うん、まあそろそろいろんな意味で切ろうかなというところもあるね。
うん、
これはどうなんでしょうね。いわゆるまあ、ドミューンフェスがさ、今年、まあ、中止になっちゃったじゃないですか。
はいはいはい、あれがちゃんと開催されてたら、どういう集客でどうなってたかいうのはちょっと、ね、
ちょっと興味深かったんですけどね。そういう、今までの成り立ちとはまたちょっと違う成り立ち、ストーリーで来てるものなので。なんかいろんな意味で期待はしてたんですけれども。まあだから、その、なんていうのかな。もうちょっとアンダーグラウンドなんだよね。こう、出てくる人たちが。で、その辺の、こう、まあ、あれは宇川さんっていう人が、まあ割と、こう、オーガナイザーでやってるからっていう部分もあるんだけども、その辺の独自性みたいなのがまた、かなりユニークなんでね、あそこは。そういう風なもう人たちというか、そのもうちょっとマイナーというか、もうちょっとアンダーグラウンドというか、そういう人たちがこう集まって、どのぐらい人が集まってみたいな、何か起こるのかなっていうのはすごい面白かったんですけどもね。
うん、
面白そうだったんですけどもね。まあでもきっとまた近いうちに何かあるとは思うんですけれども。
まあちょっとだからワイヤーに関しては来年、
うん、
来年が一層またお客が減ってるようだったら、いよいよちょっとどうかなってとこじゃないですかね。
まあそうでしょうね。そろそろ、
卓球さんも別に内容はいたって本当に丁寧にテクノをかけて言ってくれるイベントなので、
うん、
別に不満も何もないんで、まあなくなったらなくなったで、まあ残念ですしね。
そうよね。
な
くなってほしくはないね、やっぱね。
今年はあと、あれですね、その、まあ、震災を受けてということもあって、その、装飾関係、電飾とか、天井とかに、まあ、いろいろ、いつもあるんですけど、それは一切なかったですね。
あ、そうなんだ。
まあ、地震等を考慮してということで。
なるほどね。
その辺の電飾なんやはすごい質素っぽくはなってましたね。
はいはい。
簡素に、
うん。まあだからね、その。
だから最初予算がない、予算削ってるのかなって。
だから本当にその、なんていうんだろう、地震以降のあれとしてさ、ポスト311みたいなこととしてさ、そのやる意義があんのかみたいなのっていうのっていうのは、どのフェスもなんかちょっと突きつけられてるところではあると思いますけどもね。
ファイヤーでさえ、卓球でさえやっぱりそこは考えろったわけですからね。
ね。だから、そういうことも含めて、なんかいろいろと、そうだな。ちょっと今までと同じっていう感じではなかったな、うん、今年の夏のフェスっていうのは。
まあでもワイヤー今年のワイヤー俺すごい楽しみましたけどね、
うん、
あの初めて自分でお酒を買って飲みましたよ。
すごい
音楽イベントでアルコールを買うというのが夢だったんで
大人
ちょっとなんか、うん、列に並んでる時はドキドキしましたけどね。
おー売ってくれんのかなみたいな感じ中学生か
なんか何やったらなんかでもジュースみたいな味のアルコールだったらなんかお酒って感じではなかったですけど、
はいはい、
なんて言うんですかいのって
サワー系ですか、
なんて言うんですかね、この達人も全然まだ知識が浅いんでよくわかんないんですけど、
なんとかサワーみたいな感じ、
うん、
いいじゃないですかね、これからだんだんと知っていけば、
うん、2回ほど飲んで、それでも特になんか、うん、気分悪くなることもなく、
でも
そのまま朝まで、
うん、
飛んでたんで、
あ安く
かなりはしゃいで動いてましたよ。
安くていいね、なんか、ね、燃料費的には素晴らしいですね。
だから一睡もせず楽しんでたんで、結構体力まだまだ。うん、いけるなとはちょっと実感しましたけど、
ね、はいはいはい、うん、まあそこから坂道を転げ落ちるように来るからねほんまに嫌なやつやな俺、いやーねえ、俺も36、7ぐらいは例えばなんか徹夜してなんか2時間ぐらいそこら辺の椅子並べて寝て、
うん、
これで普通に仕事できてたんですけど、もう今無理無理無理みたいな、ね、あれ何なんでしょうね、たった
無理っていうのはか体が動かなくなるぐらいのなんかこうだるさが来るってことですか。
だから例えば、まあ、9時から仕事として普通にまあとりあえず仕事の波はあるけれども、とりあえず最後まで仕事ができると、その、うん、5時とか6時まで、
うんうん、
でもそういうあの2時間ぐらいでやった時はあの自分は起きてるんだと思ってるわけですよ、自分では。
はいはいはい。
でもあの寝てるんですよね
そんななんか幽体離脱感、
ああそうそうそうそうそうそう蘇生みたいな完全に自分は起きてるつもりでもまぶたが閉じられていて、でふっと目が覚めるんですよ。で目が覚めるんだけど俺は自分が起きていると思っていたから、なんで寝ていたのかわからないんですよ。
うわー、もうゾッとしますねボケの一歩手前かなみたいな感じですよね
いや本当に本当にそれ本当に、
嫌やな、年取りたくないな
ガラスのジェネレーション頑張ってください。まあすぐですよもうすぐ来るよこれ。だからもうそういうのに抗わないことにしてるから俺はもう、だからあのオールナイトとかしないし寝るしみたいなどうしてもその徹夜になりそうな時は翌日休むし、もう無理しない、うん、イージーゴーイング山川健一ですよもう山川源一がツイッターをやってるのを今週知ってびっくりみたいな感じでした。相変わらずあのなんか無理しない生き方でやりましょう、特に311以降とか書いてあって、ああこの人この人本当あれだなみたいな、うん、ミック・ジャガーも無理してないよきっとみたいな感じですけれども、 いやーそうか、今年の夏の総括はまあそんな感じですかね、いろんな、
うん、そうですね、だってそのワイヤー行った後翌日もモモのライブありましたからね。
そうですよね、モモはどうだった
。ほぼ寝ずですよ。
ああそうです、
ほぼ寝ずに行って、うん、それでもしんど
く
はなかった
です。それで昼夜と行ったわけ。
そうですよ。
うーわー、もうタフマンやね、もうね。
いやー、モモのイベントがねすごい楽しくて。
あらなんでた、何が楽しいの。
いやー、なんて言ったらいいのかな。まあ可愛いんですよね。
きた、それまるで恋だねってやつだね。
あ、でもね、恋とかではないですけどね。なんていうんですかね、この手の届かない、そのなんていうのかな、
ま、孫という名の宝物系。
いや、そんな身近な感じではないですよ。
おお、
なんかこう本当に不可侵というか、
ああ、
神々しさが
出てくる感じ。
ええー、はあ、だからその一部、昼間が一部イベントがあって二部がライブだったんですけど、
はいはい、
一部の方のイベント、まああのニコニコでもその生中継がされてて、
うん、
まあなんかこう参加型のイベントがあったんですけど、それが終わった後にその握手会的なのがあったんですよ、最後出てる時に。なんかその握手がね、しない方が良かったなっていう。触れたいけない
もの
に対して、身近にその触れるっていうことに対するその恐れというんですか、
はいはいはい、
に苛まれてちょっとすげえ後悔しましたね。
異形の念みたいな感じだね。
14歳なんですけどね。
はいはいはい。まあ14歳が一番神様に近いんだと思いますよ、多分。
ああ、いや、すごいな、資源ですね。
資源ですよね。これまたいいこと言いましたね、マノリラジオ。聞いててよかったですね。すいませんね、本当に。
いやー、本当に、怖いですね、14歳。怖かったですね、楽しかったんですけど。
すごいですね。
いやね、いや、歌声は、まあ、うまいいうのは、まあ、うまいんですよ。
ははは
だから、その、よくある、その年齢にしてとか、その若さにして、その大人びたうまさって言われるじゃないですか、よく。
はいはいはい。
まあ、その、だそういう、その、その子供にしてはみたいないうような評価軸っていうんではなくて、はいはい、なんか本当にもう、天性のものと言うしかないですけどね。
ほう。
うん。
そこまで言うか、ちょっと、
一回はね、聞かれた方がいいです。
あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあちょっと。
YouTube でね、雪祭りでね、一人で歌ってるのがあるんですよ。それがね、すごいんで。後で見ていただくといいかなと思うんですけどね。
はい、わかりました。
ちょっとだから、なんでしょうね。引き込まれる感じの歌声ではあるんですけどね。
なるほどね。ももクロ入ればいいじゃんね。
まあでも同じスターダストなんでね。
そうでしょ、
うん、全く無関係ではないですけどね。なんかもともとサンビージュニアっていうそのところの 大勢なところで玉井詩織とかもいて、でそこに川上桃子とかもいて、
あ、
ユニット的なんではやってはいたんですけどね、昔。
うん、なるほどね。
ただね、だから14歳とかじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ、もう早く成長してほしいなと思って。
おお。
もうなんか30歳ぐらいになってくれへんかなっていうか。なんかね、
もう好きと言って大丈夫っていうこと、それ。
ぐらいの、なんか。
ぐらいの年齢に早くなってほしい
っていう。別に僕はその、ロリ趣味は全くないので。
はいはいはいはい。
だから子供だからいいというような、今の年齢だからこそ輝いてるというような感じの存在ではないんですよ。
ほう、
ね、アイドルには適正な年齢があったりどうこうってよくあるじゃないですか、はいはいはいはい、その年でないだからこそ輝く的な、
うんうん、
ももに関しておそらく20代30代の方がもっと面白いんじゃないかなっていうぐらいの将来性というか、
はあ、
すいませんね、気持ち悪くて。
いやー素晴らしい、そこまで押す
のしてもっとこう、いろいろ先が楽しみだなという人ですかね。
ほうほうほう、
だからアイドルとしての、今の面白さよりも先がもっと見たいですけどね。
なるほどね、すげえ、すげえ。
だから、その中学生にして脅威な歌唱力というような売り方はあまりしてほしくないなというか、そうするとそれで終わってしまうような、演歌歌手でもいるじゃないですか、子供で、ね、あの子あの子みたいな。
桜間や、
そう。だから、あれもあの子もだから早く成長したいんだろうなと思うんですけどね。
あの人は ロリ界隈からガン無視されてるんですよね。
性格悪そうですからね。
そこまで、押すわけですね、川上桃子さん。
俺はだいぶあまり言わないですけど、
はいはいはい、
言うところもないんですけど、
まあ
言っていくべきところもないですけど、言うと誤解されますからね、年齢が
年齢だけにね、難しいですよね。
本当やったらもっとスターダストやから、もっといろいろね、ドカーンと売ろうと思えば売れる素材ではあるんですけど、なんか割とこう秘蔵っ子というか大事な感じで扱われてるなという、かなり慎重に、売り出そうとしてる物件扱いみたいな感じですけどね。
そうですね、なんかその模試ドラのあのエンディングテーマだもんね。だって
で今も彼女の音源が買えるのってローソン限定なんですよ。
あ、そうなんだ。
ロッピーかなんか
で、はいはいはいはい、
買わんとダメっていう、普通のレコード屋で買わさせてくれないっていう、
へ
ー、ちょっと特殊なんですよね。もっとだからその触れる機会が出るんじゃないのかなと思うんですけど、
なんでモモインフォはしばらくの間運営を中止するんですか。
あれはなんかね、モモクロはそうじゃないから、なんかそのスターダストのあの辺の層の人たちのアカウントがなんか一斉に停止というか、なんか、
あったな、
ちょっと媒体変えるんじゃないんですかね。
なるほどね。みんなアメーバナウに行くね、これは。
わかんないですけどね。
へえ、なるほどね。いろいろあるの。
それがだから、一部がイベントで、夜がバンド形式のライブだったんですけどね。
はいはい。
ああ、よかったですね、バンドが。バンドのライブも。
どのぐらい人入んの？
これはね、アストロホールが満員ではなかったんですよ。
おお、なるほど。
この中ではすごい意外だったんですけどね。
なるほど。なぜ気づかない、
入れないぐらいの人やと来てると思ってたんで。
は
い
は
い、もう、ブリッツぐらいじゃないのダメなんじゃないのぐらいの。
ああ、なるほど、なるほど。
ゼップとかでもいいんじゃねえのぐらいの。
ああ。
僕の中ではね。アストラがだから普通に7割程度のあれだったんで。
はいはい。
うん。
なるほどね。
いや、だからもっとこう聞かれていいのとは思うんですけどね。
確かにな。まあ。それはまあ毎週、あの、与田さんに、あの、桃時間を、あの、設けますので、とりあえず、馬乗りラジオから火をつけるしかないんじゃないですかね。
なんか北海道限定のライブとかなんかあったら、もしかしたら行ってるかもわかんないですね。
ああ、北海道。
そういうのにもフラッと、これから。ぐらいの。
ぐらいの、
ね。ゾーン以来の北海道の逸材ですね。
はいはいはい。
すごい。北海道は偉大ですね。
北海道偉大ですね。次から次へと。きら星のような、うん。そうか。今年の紅白に出れればいいですね。
ちょっと鼻で笑った感じはすごいなんか。絶対でも5年後は出ますよ。
5年後か。
5年後ですけどね。今の売り出し方でだったらちょっとなんか、大体世間に目につかへんから、まあ、ロッピー限定の歌手で怖くてないですからね。
ねえ。なんかすごいよね。
そうね、いくらね、もしドラで NHK 貢献度があったとして。
ああ、そうかそうか。そういうこともあるけれど、まあね。そもそも今年の紅白っていうのはもう、あの、311以降のうんたらかんたらが、その、まあいろんなものを支配するでしょうからね。
うん、なんかイベント的に長くなるかなんかいう話なんでしょ。
なんか最長の紅白なんでしょ、
うん、ねえ。前まではなんかすごい短いのがあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
短くしようみたいな。
ねえ。
この真逆ですよね、
うん。もうだからなんか全部行く年来る年とかと一緒にしちゃうんじゃないですかね。もうね、そこら辺ごっちゃにしちゃうんじゃないですかね。でも行く年。オールナイ
トにすればね。
ねえ。行く年来る年の安定感はあれはあれで捨てがたいですけどね。常にあの、ゴーンから入るところが。うん、今年もゴーンから入ったかみたいな。
いきなりですもんね。あれってあの余韻、それまでの余韻込みのああい
う
感じじゃないですか。
そうそうそうそう。お祭りの後
の。あれだからちょっと残念というか、あの、なんかね、いきなりゴーン言うのもね。
ね。あの辺いいですけどね。
うん、
今年はまあもうそろそろ来週あたりからもう紅白については語っていこうかなと。
でも今年の紅白は人員的に厳しいでしょう、でも。
ああ。
ね、特に演歌系の人は戦々恐々やと思いますよ。
まあ、いわゆる島田紳助さんのね、あの、
うん、あれで前
例。電撃引退で。
前例作られたわけですから。
そうそう。
ね、その、役者絡みの動向でいろいろ炙り出されて、今後来るでしょう、そら。で、もちろん演歌界も聖域ではないでしょうからね。
何年前にメールしたのでもうダメだとしたらさ、そら、うん、ほぼアウトじゃない？も
う、演歌とその辺の世界はズブズブなわけじゃないですか。
ねえ。
だから、北島が今年出ないとかいう可能性もないことはないわけですよ。
うわぁ。うわぁ。
ぐらいの衝撃度は多分、ねえ。
いや、北島さんが出ないと白組やばいですよ。なんかこう。
だからその枠を埋めるのに、K-POP な人たちがドカーンと来て、
ああ、
ね。K-POP で埋めて、で、そのね、NHK ホールの周りをこうデモが取り囲むぐらいその。
今年の風物詩としてね。いや、だから、あんまりほら、その、K を韓国とかをその重視あの押しすぎると言われるんで、もう世界紅白にすればいいんですよ。
いろんな国からいろんな人
が、ね、そうそうそうそう、もうあのね、確か富士かなんかでやってたの世界紅白をもう本家が取っちゃうわけですよ。
ウィアーズワールド的なノリ
で、そうそうそうそう、あ、ね、なんかフリオイグレシアスとか来てくれる。デビゲン、見て。
見て。
見たいよね。俺は見たい。ナタギー、みたいな。うわーですよ。
ライオネル・リッチとか公演
が。公演ね、いいですね。もう。鳥はスティービー・ワンダーですから、きっと多分。アジャスコー、みたいな。
紅白の意味がもう完全に赤と白で分ける意味がなくなりました。
超えます。超えますね。
歌合戦がもう。
もう。まあ。
だから、まあ、どうなんでしょう。NHK、ね、だから民放じゃないです。NHK はより一層その辺に対する配慮というか、その神経、問わらせてる感じやっぱあるんじゃないですかね。
どうなんでしょうね。
ね、
うん。まあ、難しいところですけど。
まあおそらくヘキサゴンファミリーは出られないんじゃないですか。
まあ今年ヘキサゴンファミリーはそんな歌ってないですけどね。あの、あ、ユースケって去年出たな、そういう
ね。ねえ。 ユースケさんね。ちょっとだから、その辺の、新選組にあんの、今後は心配で心配で仕方ないんですけど。あの、ね、はしご下ろされた人たちがすごい多いわけじゃないですか、いろいろ。
無理ですよね、もうね。
サーターアンダギーはもう、無理かな。
なんだっけ、どっか宮古島かなんか行ってたのも帰ってきたんでしたっけ
ってやる番組打ち切りですからね。
そうですよね。
のっちかわいそう。もう、すごいですよね。
ねえ。まあ、なんかあれですね。秋から冬にかけてもまだまだ話題尽きない感じなんですが。最後まで。
で、まあ出るでしょ
うね。Perfumeはもう、Perfumはあえて蹴って、あれですよ。その、ワールドツアー。
蹴ることは許されない域に来てるんちゃいます
ね。まあそうなんです
ね。番組も出されてる人はですからね。そうそう
そう。で、あれでしょ、あ、そういえば11月、なんか、アルバムよく知らない、うん。で、ツアーもやるんですよね。うん。まあ、
アルバムタイトルが仰々しすぎて、すごい背負ってきたなと思いましたけどね。
アルバムタイトル出たんだっけ
なんか出てませんでした。JPN かちゃい、なんかちゃいました。
え、マジで。
うん。
そのぐらい最近あのパフューム情報には疎いんですけども。頑張ってほしいんですけどね。すべてはね、アミューズがいけないんですけれども。
何がいけないですか？
あれいかんですよ。
何がダメなんですか？
あの、サザンみたいに結局あれでしょ、小出しにしてね、ね、あの、長持ちさせるんでしょ、要するに。
ああ、気が感が煽る的な。
そうそう。ね、
まあ、気が感が煽るような手法ってでも古臭そうな気がしますけどね。
だけど結局ほら、それで食ってるわけじゃないですか、ポルノグラフィティとかもさ。で、あの、山手線で隣の人がこの間言ってましたけどね。
おー、すごい。山手線の偉い人が。
山手線で、ね、
事情通が。
事情通が語ってらっしゃいましたけどね。ほんとだ、フォースアルバム JPN だ。うわ
ね、すごいなんか背負ってる感じしますよね。
ほんとですよね。スカイラインジャパンみたいな感じですね、これ。またなんかそんなに背負わすと西脇さんがまたどっちか分かんなくなっちゃうのに、
なんかこうジャケットデザインがこう目に浮かぶような感じがするんですけど、
あれですかね、みんな 和服ですかね。
いや、なんか白地に赤い丸がどっかにありそうな気がするんですけど、
ね、もうそういうの長縁でいいってもうでね、あの山手線でこの間隣の人が言って
た、ね、山手線の事情通が、
事情通がね、僕じゃないですけどね、最近山手線の話をよく聞き耳を立ててるんですよ。
まあまあね、パフュームは出るとして、だからももクロは出るか出ないかっていうところがね。
そうそうそうそうそうそう、
ね、僕は出ないと思いますけど。
ももクロ出ない、
うん、あ、もうだってモンクロはこれ今出るんだったら2007年の時にパフューム出てきてしかるべきでしたからね。
なるほどね。
で、あの前例を考えたモンクロは出るんは来年でしょ。
あ、うん、あ、あの、そう、モモクロに、これはモモクロファンの方にとっては、いや、それは必要である、いや、絶対必要じゃないっていう、ものすごく分かれる話だと思うんだけど、うん、結局、ポリリズムみたいな曲がないんですよね。
ああ、まあまあ、まあ、それは確かにね。
うん、だから
も、そこだけこう、一曲でこう、賑わしたっていうのがちょっとね。
うん。もともとが、やっぱりちょっと、あの、なんて言うんだろう、マスにっていう感じじゃない、ちょっとひねっちゃってるから、うん、その辺のなんか、その、面白がり方っていうのを、限定しちゃってる部分は、どうなのかなっていうのはちょっとあるんですけどね。
からすごくこう、チャート的なアクションで世間に訴えかけたっていうのが、ちょっと、気迫な感じはしますけど ね、
その辺はまあまあ、
だそこを NHK がどこまで重視してどうするかですけどね、うん、だからただど、まあ、どうしてもモンクロ出したいんだったら、なんかその一昔前のその秋葉枠みたいなんじゃないですけど、
はいはいはいはい、
大きな枠でその中でこう一団体として出てくるっていう可能性はあるかも分かんないですけどね。
もうでも秋葉枠的なものはもう、あの、まあ、AKB はもうそこじゃないとして、水木奈々さんががっちり取っちゃったからね、
うん、 だからまあ大きくアイドル戦国時代枠的な意味わかんないですけど、
いいですね、
まあなんか無理やりそういうなんのをこう作っていろんなアイドルが今年はいろいろあったと出てきたということで、その中でパスポも含めバーっと来る可能性はないことはないです
けど、でも圧倒的にそれだってさ赤組ばっかりなんですよね。だから白組があんまいない平成ジャンプ、平成ジャンプ出てたからね、そういえばね。
うん、NYC ボーイズかなんか
言ってた。NYC ボーイズだ。これ、うん、これ出てたでしょ、去年確か、うん。NYC ボーイズ。あと ABCXYZ みたいなのが新あれらしいですよ。
何ですか、誰ですか、ジャニーズですか。
ジャニーズです、ジャニーズ。
へぇ
ー、で。ジャニーズ以外にないじゃないですか。それこそ新選組やん。じゃないですか。
ああ、ここで新選組の出番が。
出番が。
あったのに。そのあとアンダギーの出番が。
あったのに。
新助のせいで。
っていうこの難しさね。
確かにね。男の方の人材で言うと、そうか、今年はまあ、なあ、そうっすね。何やら何があるかな。
今年はないんですよ。だから、うん、もうあれですよ、仙台枠しかないと思うんですよ、
ね、仙台
東北枠みたいな。
ああああ、
そしたらもう佐藤宗幸しかないんですよ、これは。
青葉城
1点ですよ、青葉城恋歌の1点ですよ。
青葉城が
来た。お、思い出は帰らぬですよ。本当に
すげ
え。これはね、これ1点張りですよ、ちょっと。もう今から佐藤宗幸はもう年末は全部抑えの、あの、12月31日は絶対開けとかなきゃダメ
です。すげえ、それはいいな
ぁ。うん。
俺は東北枠ってそれだけ。
そう、ただ難しいところなんですよ。ただ、その、明らかなご当地的に言えばもう佐藤宗幸って、まあそれ以外にちょっと、あんまに知らないかな、あれの、でもあるんですけど。
うん、あとは無理やり、ちょっと離れてるかな、でもネギっ子とかね。
ああ。
ネギっ子
とか。そういうなんか、地方の時代みたいな、くくりでいろいろとそういうのを出してくるような。それが3時間ぐらいあるから、紅白史上最長なのかもしれない。そんな番組、
いろんなもん取り入れますよ。
そんな番組さ、俺ら以外誰が見るのさ、本当に。というわけで、もうさすがに長いので終わりましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ご意見、ご感想等ございましたらよろしくお願いいたします。ね、というわけで、あと本当に、歯医者さんのそういうものを乗り越える方法とかご存知の方いたらぜひ教えてください。私としては切実な非常に願いでございますが。さあ、与田さん最後に何かありますでしょうか。
そうですね。年内に北海道に行きます。
はい、ありがとうございます。
はい。
何の宣言かよくございません。
何の予定がなくても行こうかなと。
ああ、いいね。
空気を吸いに。
ああ、いいね。すごい。なんかいいね。うまくいないけど。うん、ということで、川上桃子さん、頑張ってください。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。